最近なんか急にメールが来て、
誰から？
タイトルがおめでとうございます、あなたの写真が購入されました、スナップマートよりっていうのが来て、なんだこれと思って、スパムかなと思って開いたら、なんか多分私が
開いたんかい、
開いた開いた、一応ね3年ぐらい前に撮って登録してあった写真を誰かが買ってくれたみたいで、
へえ、
そう、それで報酬額いくらですみたいな書いてて、でしかもなんかこれ多分その時マジで暇でニートでやることなくてアメリカ来たばっかりでまだ働けませんみたいな、権利的になんかできることないかなって探してた時に、
うんうん、
こうアメリカの風景とか写真撮ってであげといたら誰か素材とかで使ってくれないかなみたいな、そういうやつで、
あ
でもね1枚だけあげてたの。
へえ、
それがね売れて購入金額110円、報酬額33円。
どんな写真なんですか、何撮ったやつだったんですか。
ねちょっと高級めのスーパーですごい綺麗に商品が面出しされてて、でそこの通路の写真、スーパーの、
あそう
っていう、
それじゃあ概要欄に貼っといてもらって、もし気になる人は購入していただく。
33円私に入るなんかそれとは別に最近副業でこれやったらうまくいくんじゃねって思ってるのがさ、
うん、
私の周りっていうかこの辺で働いてる人たちって土地柄ソフトウェアエンジニアとか、まあエンジニアとかの人が多いんですけど、
うんうん、イメージありますね、うん、
そうそう、まあ、で男性の割合がすごく多いのは日本人で来る人、
へえ、
で独身で来て出会いがないって言って帰っちゃう人結構いて、
え、そうなんだ、
そう、こう日本人女性と付き合いたいんだけどそもそもいないみたいな。
ああ、じゃあ私が行ったら売り手市場ってことね。
そうそうなんです、妙齢の独身女性がもうそもそもいなくて、
妙齢の
そう、はいはい、でいたとしてもめっちゃ競争率が高いわけ、そうすると
なるほど、
そうなんですよ、だからいや有料物件とか私が言うのもめっちゃおこがましいんですけどうん、うん、みんなまあ手に職があって、
うん、
アメリカで働いてるからさ、まあ、日本から見たら結構割と給料きっちりいい金額もらってるだろう人が多いし、
うんうんうん、
わりかしみんな高学歴で別に性格に何かありそうな感じの人も、まあ私がさ知り合いになって仲良くなれるぐらいの人だからさそんな感じでもないわけよ。
なるほど。
だけどもういないっていうね、こうすらいないみたいな。なんでめちゃくちゃあのいい条件の男性紹介するので女性の側のプールが私にありさえすればここマッチできるのにって思ってる
あれやん、ユダヤ式婚活事情みたいなので出てきていたようなマッチングメーカーの
そうそう、お見合いの話見ちゃったからさいい人いるよっていう、
はい、はい。それでは今週の
マメキャス、
改めましてご機嫌さんゆうです。
ご機嫌さんさきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私さきが気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきさきさんが写真売れたって言ってたじゃないですか。
うん、
私も3ヶ月前ぐらいにすずりでグッズが売れたんですよ。
お、すごい、
イエーイ。でもまあ本当やる気ない感じでやってるので売れたの多分ね1回だけなのかな、ちょっと過去に何回かもしかしたら売れたかもしれないんですけど、
うんうん、
私イラストレーターっていうアプリケーションで絵を描いたりすることがあるんで、登録をした時に AI データあったものをいくつかちょっとアレンジして出したみたいな感じ、
うんうん、
なんで出している柄っていうか絵としては当時私がパワーポイント資料に使っていた資料素材アイコンの画像とか、と提案資料に使うためにちょっと描いたけどそんなに使わなかった人物イラストとか、
うんうん、
自分の、SNS のアイコンとか、
うんうん、
をまあいくつかこうアップロードしてたんですけど、売れたのはそのどれでもなくて、
うん、
日本酒の製造過程を図示したものだったんですね。
おお、ニッチな今の世界で一個だよ。
そうだと思います
2つ目が欲しい人はぜひすずりのリンク貼っておいていただいて、
あ、はいそうですね、
はい、見てもらえれば、
はい、でこれ 製造過程が気になる人もまあ世の中にはもちろんいると思うし、そういうのをね、その日本酒好きな人間からするとぜひ知って飲んでいただくとすごく面白いと思うんですけど、
うん、
っていうよりは結局日本酒ライト層からすると、
うん、
例えばこうラベルに、山灰とか本醸造とか書いてた時に、それってどういうものなのかとか、どういう味がすることが多いのかみたいなのが気になるのかなと思ってて、う
んうん、確かに日本酒ライト層の私、
うん、
酒蔵見学とか行くの好きで何回も行ったことあるけど、そして何回も説明を受けているけど、
どこ行ったことあります？
なんか新潟で、
新潟に
今代司酒造っていう錦鯉のラベルのお酒作ってるところに行きましたね、新潟の時は。あとは、まあ、京都にいた時に伏見とか、
伏見のね、
木桜とか、あとは月桂館とかね。
月桂館ね、京都で言ったら玉の光か、他にも総空っていう藤岡酒造株式会社という会社さんがやられてる有名なラベルお酒があって、そこも見学できたのかな、ちょっとそれは自信ないんですけど、飲めたりとか、あと酒粕アイスみたいなのをその場で食べれるような、
はいはい、
なんかちょっとお茶できるスペースみたいな、お酒できるスペースがあったりするとこも行ったことあります。
あとなんか神戸に行った時に発掘ると菊政宗、
結構行ってますね
そう、好きなんですよ、見に行くの。ビール工場とかも、なんかウイスキー工場とかも行ったことあるけど。
面白いですよね。
そう、面白いし、見るたびに説明受けて、へーって思うんだけど、覚えてはないね。
なるほどね。と、私は普段は酒蔵見学とかしてないと思うんですけど、三重のザクっていうお酒に、ちょっとなんか、
ザク。
手を挙げたら行かせてくれますみたいな会があって、行かせてもらったりしたんですけど、
見たことあるこのラベル。
そうですね、伊勢志摩サミットとかでも出てたりとか、結構有名なお酒なんで、日本全国で比較的どこでも飲めるし、大量に卸してるんじゃないかなと思うんですけど、ザクってちょっとこれから言う製造過程でお話したいんですけど、火入れしてない、生酒を出してないんですよね。
ほうほう。
っていうのもやっぱり火入れするのなんでかって言ったら、こう殺菌して品質を安定させるために火入れっていう作業をするんですね、
うん、
別にグツグツ言わせるんじゃなくて、だいたい60度から65度ぐらいで温度を、まあ、保って品質の安定を図るんですけど、それをしてないお酒をザクは出さないんですよ。
必ずするってこと？
そうです、そうです。それは飲んでもらうときに輸送の過程とか店舗の置かれている状況とかで味がブレて、ザクっていうお酒のなんていうのかな、まあブランディング上良くないような飲み方、あり方をされたくないっていうのがあるみたいで、なのでまあ生酒は基本的に飲めないんですけど、酒蔵に行ったらね、飲めるんですよ、搾りたての生酒が。
おお、なるほど。
そうで、日本酒の一番製造シーズンは冬なんですね。
秋にお米が取れて、
そうです、そうです、
そこから作り始めるから、
で新年あたりに新酒みたいなものが、まあ、出てくるっていうのが基本的な流れなんですけど、そういう話も含めて製造の、ね、流れもなんとなくお話ししたいと思っているんですけど、興味あります、ないかな
あるあるあるよ、興味あるから酒蔵見学行ってるんやから。
あ、そうです
よね、覚えてないけど
そうかそうか豆
豆
豆
豆
豆豆豆キャスト。まずお米なんですけど、酒米と半米っていうのがあって。
半米ってどんな字？
半米って飯に米で半米なんですけど、半米で日本酒を作るっていうのはまあほとんどないですね。この前竹泉っていうお酒で半米で作った日本酒を飲んだことがあって、すごく驚いたんですけど、まあそうですね、多分私これまでに200-300種類ぐらい飲んでると思うんですけど、その中でも半米で種類で言うとですよ、量はそんなにね、めちゃくちゃ少量ってわけじゃないんですけど、ちょっとずつい ろ
い
ろ飲んでるんですけど、その中でも半米、
これ言っといていい？
はい、
一応言うとくと、ゆうちゃんは酒屋の娘で日本酒ガチ勢ってことで大丈夫ですか？
酒屋の娘がどれぐらいその私の日本酒ガチ勢に影響を与えてるかわからないですけど比較的ガチ勢だと思います。ただ上には上がいるんで、ちょっとあんまりガチ勢と言っていいのかっていう謙虚な心がちょっと うつくんですけれども、はい、300
種飲んだ女やぞ
と。300種、そうですね、ちょっとカウント途中本当に飲み始めの20歳成り立てぐらいの時は結構写真とかに残したりしてたんですけども、最近はさすがに残してなくて、うんうん、でまあ大体それぐらいは飲んでるかなと思って出るんですけど、販売で作った日本酒っていうのは本当に1回2回とかしか飲んだことないかなっていうぐらい飲んだことがなくて、う
ん、珍しいんだ、
うん、そうなんですよ。っていうのも販売っていうのはこう食べて旨味とか甘みっていうのを感じるようにできてるので、
うんうん、
米油とかっていうのも世の中に出回ってるぐらい、米ってまあ油があったりするんですよね。そういう脂質っていうか油分とかと、
うんうん、
タンパク質とかもあったりして、そういうものがあるとこう日本酒にした時に雑味になりやすいんですよ、
うんうんうん、
酒米はその点日本酒にするのに向いているように、まあ、品種改良というかされているものが多くて、
うんうん、
そういう品種の玄米をまず精米するところから日本酒の製造は始まるんですね。
はい、質問です。
どうぞ。
ワインの作る時、それも見学に行った時に聞いたんですけど、
はい、
ワイン作る用のブドウって普通に私たちが果物で食べてるブドウよりも糖度が高いらしくて、うん、それはなんでかというと、その糖分がアルコールになるから、
うんうん、
より甘い品種をワインにしてるみたいな話を聞いたことがあるんですが、お米も酒米の方が甘かったりする？
ですね、お米の場合はお米の状態では糖っていうのはないんですよね。澱粉の状態になっていて、
うんうん、
そのままでは日本酒にならないんですよ。
ほうほう。
で、麹の力を使って澱粉を糖に変化させるんですね。
あー、そっかそっか。別にだからそのまま食べて甘いとかではないってことだ。
澱粉っていうのは口の中で唾液の成分で糖に変質していく過程で自分たちが食べるとき、うんうん、も甘いと感じるんですけど、日本酒作るときはその唾液の成分を混ぜるわけにいかないんで、
うんうん、
麹っていうものを使って似たような変質を起こさせて、その糖をもとにアルコールに変化させていくっていう過程を経てお酒になっていきます。なのでデンプンが多いというか、油とかタンパク質とかが少ない、つまり純度の高いデンプンが多く含まれているっていうようなイメージを私は持っているんですけど。
なるほどなるほど。
うんうん、なので食べて甘いかと言われると、ゆっくり噛んで口の中で唾液の中のアミラーゼがこうでんぷんを糖質に変えることによって、酒米を食べても甘みは感じられるかもしれません。
うんうん、
はい。でですね、その精米をするんですけど、まず精米部合とか精米度みたいなのを同じザクとか14台とかを並べた時に、精米部合何数字で多分60とか40とか書かれてると思うんですけど、
うんうん、
これは残った部分のことなんですよ。
ああ、そうだよね。なんかあの脱菜のランクみたいな、
はい、
ランクっていうか脱菜って数字ついてるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれが残った部分が少ないほど高いよね。
高いです。精米部合、例えば40とかってなったら 60% 削って捨ててるんで、
うんうん、
まあ、捨ててるという言い方はちょっと適切じゃないんですけど、残った40を使ってお酒を作っているので、
うんうん、
日本酒に使える部分が少なければ少ないほど使っている米の全体量が増えてしまう結果、効果になりやすいんですよね、
うんうん。
でまあ、精米した後にぬかをおろすために洗米洗って、浸石って言って、あの吸水させる過程を経て蒸し米って言って米蒸すんですよ、
うん、
蒸し米は麹に使われたりとか酒母に使われたりとか、あとかけ米っていうものに使われたりすることがまああるんですけど、まあ、そこら辺は多分興味があまりないと思うのでちょっと端折って、
はい、
木元作りとかっていう書き方しているお酒あるじゃないですか、
うんうん、
あれって何かって言ったら、麹を酒母、お酒の種になる元とか言ったりもするんですけど、にする麹を使って日本酒の、まあ、元を作る過程で、市販のこう乳酸菌っていうか、まあ、菌を使ってアルコールに変質させていくみたいなことをせずに、蔵にもともとついている菌を使ってお酒を作っていくことを木元作りというんですね。
へえ。
古い酒蔵さんとかだと、木造のこう宮大工さんとかが作らないともう作れないような、
うんうん、酒蔵
の中で、ずっと作られているものとかがあると思うんですけど、あれはもうそこに住んでいるっていう言い方が正しいのかちょっと分かんないですけど、菌を使って作り続けているので、うんうん、味の質というかタイプとかが結構似通ったりするんですよね。
あ、もやしもんの世界だ。
あ、もやしもん私読んだことないんですけど、そうなんですね。
うん、
なので、まあ、ここら辺の工程をもし見学するってなったら、前日とか当日はもちろんなんですけど、納豆とかそういう菌を持ち込むような食べ物っていうのは食べていかない方がいいです。で、酒蔵さんによってはそういう注意を受けることもあると思います。発酵食品みたいなもの の菌を持ち込んでしまうと悪さする可能性があるので、製造している酒蔵の中の環境をできるだけこう変えないというか、悪い方に行かないように工夫されているんだと思います、
うん
うん、ここら辺でまた差が出てくるのが山灰っていう作り方なんですけど、
はい、
山灰っていうのはこの肝と作りをしつつ、蒸し米をすりつぶさずにお酒の元になるものに入れたものを指すんですね、
うん、
で日本酒ってサラサラだと思うんですけど、
うん、
灰も最終的にはサラサラの状態で飲むことになるとは思うんですけど、こうすりつぶさずそのまま入れることによって、私の体感としては山灰っていうのは、まあ、いわゆるそうですね、まあ原酒とか生酒みたいな、あの他のタイトルがついてるお酒よりも若干酒臭いというか、米のなんか臭さ、旨味みたいなのを感じやすい印象があります。
酒っぽい酒のイメージ。
そうですね、うん、ありますね。なのでまあ日本酒がちょっと苦手とか、こうアルコールと日本酒の雰囲気があんまり得意じゃないとか、あんまり飲んだことがない人とかには適してないお酒かなと個人的には思っていて、
うんうん、
まずはこれと読むのではない気がします私は結構古酒とか山灰とか、そういう癖のあるタイプの日本酒が好きなので、
うん、
推しではあるんですけど、まあ、そんな感じですね。
癖でいうと肝と作りも、うん、菌によって癖が出てくる感じ。
いや肝と作りは、まあ、確かに菌によって特徴はあると思うんですけど、一概にこういうタイプ日本酒臭いとか、
うん、
辛口が多いとかそういう印象は全然なくて、なんかただそういう作り方なんだなという感じですね、
うんうんうん、まあ、じゃあこだわって作ってんだなぐらいに思っとけば OK。
まあ市販の菌を使って結構こだわってすごい科学的に旨味を追求するみたいなタイプも酒蔵さんも結構最近は多分あって、
ほうほう、
だからまあ肝と作りはそういう作り方なんだなみたいな、でも飲んでみないと分かんないなっていう感じで飲んでもろたらいいんじゃないでしょうかはい、
わかりました。
そうこうしてるうちにこうブドウ糖がアルコールに変化した酒母ができるんですけど、酒の母と書いて酒母ですね、
うん、
それに仕込みをしていくわけなんですよね。さらに蒸し米、麹米、水を何回かに分けて仕込んでできたものがもろみと呼ばれるものになっていて、
うんうん、え待って、お米蒸しますで、なんか平らにして粉かけて発酵させます、
うんうん、
それが麹、
はい、
でそれを樽に入れて、
うん、
混ぜ混ぜする、でそれを何回かやる時もある、でできたのがもろみ。
あ、はい、まさにおっしゃる通りです。
よし、ついてきた、
ありがとうございますこの出来上がったもろみっていうのは次醸造っていう工程に入るんですけど、醸造って何かって言ったら、
うん、
絞るんですよ、もろみをギューって、
うん、
ギューって絞ってた後に残るものが酒粕と呼ばれるものですね。
はい、見たことあります。なんかアコーディオンみたいな機械に入れて横からギューって絞る機械。
あ、そうですね、最近のもう酒蔵さんだとかなり機械化が進んでいて、その工程はほとんど多分機械でやられてるところが多いと思うんですけど、結構ね大きいフィルターとフィルターの間を通ってで、まさにアコーディオンみたいな感じでギューって絞られていくので、酒粕が板みたい、大きい板の状態でできるんですよ、
うんうんうん、
でそれが剥がされて売られてたりすると思うんですよね、
うん
う
ん、
で醸造っていう絞りの過程の前にアルコールを加えることがあるんですね、
うん、
本醸造とか純米酒みたいな表現を聞いたことがあると思うんですけど、
はいはい、
本醸造の方は、醸造アルコールを加えたものですね、
うん、
で純米酒って言われるものは醸造アルコールは加えてないと思います、まあ、ちょっと裏側のラベルとかを見て細かく製造のね何が入ってるのかって見てもらったら分かると思うんですけど、基本的にはこういう違いがあります、
うんうん、
アルコールを入れているものよりは私はアルコール入れてないお酒の方が比較的好きなんですけど、
うん、
なんでかって言われると結構難しくて、本醸造のお酒でも別に美味しいものはあると思うんですけど、なんとなくその体への残り方とか酔い方的に私は本醸造じゃない方が好きです、
うん、純米酒の方がちょっと高いよね、純米大吟醸とかそういう。
本醸造の方が安い傾向には確かにあると思います。でまあ酒母って最初っていうか1月頃にできたものは新酒と呼ばれるものになります。
はい、私結構あのマッコリとかドブロクとか好きなんですけど、濁りみたいなやつは どこで出てくるんですか？
にごりは、濁り酒についてはちょっと知らなかったので今調べてみたんですけど、
うん、
このさっき言ってた醸造絞りの工程で目の粗い酒袋とか、まあ、フィルターを使うことで若干その酒粕部分を残す作り方をしたものを濁り酒というふうに呼ぶみたいですね。うん、なるほど、
うんうん、
はい。でまあそんなこんなでお酒ができます。小さめ椎茸分け合う
耳豆口豆豆キャス
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。
アラバシリとかトビンドリみたいなもの聞いたことないですか？
はいはい、うん、アラバシリは聞いたことあるけどトビンドリは知らん。
アラバシリっていうのは絞りの時に最初に出てくるお酒のことを言います。で結構フレッシュな味わいをイメージすることが私は多いです。でトビンドリっていうのは結構特殊な作り方で、
うんうんうん、
もろみを袋ずりにして自然にポタッポタって滴っていくお酒を取って瓶に詰めたものですね。なので機械でギューって絞るみたいなことはせずに、まあ、比較的昔ながらの作り方に作られましたっていうものをトビンドリと言ったりします。トビンドリはほとんど飲んだことがないですね。
うーん、なるほど、
まあ、たまにあります。それでですね、その後折り引きっていう絞った後の液体に細かくなった米とか酒母とかちっちゃい固形物が浮遊していることがあるので、
うんうん、
その中からさらにこの上澄みだけを取ってで綺麗な部分というか固形物固体がない部分を取って、まあ、ろ過していくみたいな工程に今度入っていくんですけど、
うんうん、
この状態で全く加熱処理しないお酒のことを生酒と言います。
なるほど。
でろ過しないお酒を、無ろ過っていうんで、まあ、そのままなんですけど、だから無ろ過生原酒とかってなると、
うんうん、
無ろ過で生酒火入れを全くしていなくて加熱処理ですねをしていなくて、で原酒っていうのは割り水をするかしないかなんですけど、水を最初の工程で加えていないっていうのを原酒って言います。
ほうほう。
なんで割り水をするかっていうと、うん、まあ物にもよるし製造過程にもよるんですけど、そのままではアルコール度数が20度前後あるものが多いんですね。でちょっと高いので、
うん、はいはい、
最初の方でお話しした通り殺菌と品質安定のために60から、まあ、65度ぐらいの低温殺菌加熱処理をして、でまあ貯蔵するものが火で1回のお酒なんですけど、まあ、その状態ではやっぱり20度前後アルコール度数があってやや度数が高くて、
うん、
飲みづらい人も、まあ、比較的多いので割り水っていうのをして、で火で2回することもあります。割り水した後にもう1回で、1回貯蔵してから初めて火入れをして、で、まあ、出荷っていう過程を経るようなお酒は生貯蔵酒って言います。これはあんまり数ないかな、
見たことない。
うん、そうですよね。で、と生詰めっていう火入れ1回と、まあ、貯蔵して、
うん、
その後火入れ2回目をしないお酒のことをまあ、指す言葉もあるんですけど、生詰めもあんまり見ないかな。
見ないね。
うんうん、何も書いてないと、まあ、比較的加熱処理2回してるお酒が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、興味があったら例えば百貨店とかで酒蔵さんがお酒のコーナーに自分の蔵のお酒を持ってきてたりするので、そういう時に聞いてみたりすると詳しく教えてくれたりして、
うんうん、
味わいの違いとか酒蔵さんのこだわりとか、
うん、
ラベルをどういうつもりで作ってるのかとかが分かって面白いかもしれません。
なるほどです。
そうですね、そんな感じでどういう工程を経て作られたかによって日本酒の呼ばれ方っていうのは結構違って、で酒蔵さんによって味わいの雰囲気みたいなのが全然違ったりするので、
うん、
香美人とか東洋美人とかっていうのは比較的、まあ私の印象では甘めのお酒が多いのかなとか、
なんじゃないかな。なんかやっぱそれこそ私みたいな日本酒ライト層でも飲みやすいみたいな、
うんうん、サラッとしていて若干甘みを感じるみたいなお酒が比較的多いのかな。千金とかもっと甘いですね、
うんうん、
千人の千に猛禽類の菌やったはずですけど、うんうん、とかはもっと甘めのお酒で、でスッキリとかってなってくるとあんまり私辛口のキリッとしたこうツンとしたお酒っていうのを好んで飲まないので、パッと、ね、辛口は思い当たらないんですけど、
うん、
その作ったお酒を3年とか5年とか寝かせて古酒と呼ばれるようなお酒にするっていうのもあって、古酒とかになってくるとちょっと梅酒っぽい味わいになったり色になったりするものが比較的ありますね。
あー、とろっとしてくるよね。
うんうんうん、そうですね。梅全然入ってないし別に梅酒じゃないんですけど、雰囲気味というかお酒の雰囲気としてはそういう感じに寄っていくかな。
うんうん、
ただやっぱり日本酒を寝かせている酒なので酒臭さというか米臭さみたいなのは際立つ感じがします。
うん、
あんまり細かく言う人その数いないと思うんですけど、日本酒で冷やって言ったら常温のお酒のことなんですよ。
はいはい、あーはい
冷やって言ったら冷えてるものをイメージする人が多いし、多分日本酒をそんなにたしなまない方々の中では冷やって言ったら冷たいものかなみたいな印象があると思うんですけど、ちょっと日本酒うるさいおじさんとか日本酒うるさいおばさんと飲むときは冷やって言ったら常温っていうことを意識して冷たいのとか常温でとか言った方が差し障りがないと思います
はい、じゃあ冷たいので飲ませていただきます。
生酒とか、まあ、冷やおろしとかは、
うん、
まあ、新酒もそうですけど、私はキンキンに冷やして飲むのが好きなんですけど、古酒とかあとはまあ中には山灰とか、まあ、ドブロクとかも常温で飲む方が味わいが分かって美味しいなっていうのもあったりして、それはそのお酒を飲まれる場面で酒蔵さんとか店員さんとかに飲み方のおすすめ聞くと面白いかもしれません。
そうだよね、なんかそのこだわった日本酒置いてるお店は店員さんも結構詳しいから、もうワインと同じように聞いちゃうのが一番いいよね。こういう味のやつが好きなんですけどどれがおすすめですか的な。
うん、結構癖のある古酒とかだとロックで飲むのを、まあ、おすすめとは言わないけどロックで飲んでも美味しいですよみたいな日本酒も中にはあったりするんですよ。
へえ、
それも美味しかったりします。
いいですね。
はい、そんな感じで、
はい、
やや日本酒が知性なので、まあちょっとどこかで紹介したいなと思っていたんですけど
飲みたくなってきた。
日本帰ってきたら飲みましょう。また
飲みたいです。なんか美味しいやつをちょっとずついろいろ飲みたいですね。
そういうのだとやっぱこだわった飲食店に行っておチョコいっぱいとか1合ずつとかで何人かで飲むみたいなのがいいですよね。
そうそう、いいです、それ最高です、
うんうん、
いやーいいなー、そういうのがいい
そう、4合瓶で買うのは結構ね勇気もいるし覚悟いりますからね、まあ、1升瓶はもちろんそうなんですけど、
あ、これポイントですよ。皆さん、あの4合瓶って言わずに2は4合瓶って言うんですよ。
え、知らなかった。私ずっと4合瓶という言い方しか知らなかった
そう、どっかのおじさんに言われたわ
まあそんな感じで、
じゃあぜひ日本に帰ったら日本酒飲みましょう。
そうですね、お店探しておきますね。
はい、ぜひお願いします。はい、というわけで今週の豆豆キャストはこの辺で、豆豆キャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけて感想などつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter、X や Spotify でのフォローもぜひお願いします。ここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。